めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。明けましておめでとうございます。と言ってもですね、このラジオを撮っているのは年末真っ只中の、時期でございまして、そうか、これが流れる時はもう年始かと、ちょっとね焦っているところでございます。ちょっとですね去年の振り返りを、今日はしたいと思います。まあお正月ですからね、少しねのんびりいきたいと思います。はい、去年ね、ほんといろんなことがありまして、まあ一番通して嬉しかったことは、すごくねお問い合わせが多かったんですね。ありがとうございます。それで新規のお客様もかなりたくさんいらっしゃっていただきまして、すごく良い一年でございました。で、やっぱりスタッフの成長がですね、もう本当に目覚ましくてですね、もううちの社労士のスタッフは一人一人が多分開業しても何の遜色もない社労士なんですよ。で、勤務社労士とはいえ、かなりね、ガスガス中に入っていく気合もありますし、あとやっぱり何しろ、その会社さんが、こうしたいなっていうところを、こう寄り添うみたいなところが、なんとなく浸透していっているなっていうような感じがいたしまして、もうね、本当にうちの事務所すごいなと、自画自賛というか、本当にね、スタッフが良いんですよ。ということで、良い一年でした。で、まあ、そういうことがありまして、実は、事務所移転したんですよね。5月に事務所を移転いたしまして、面積倍になったんですね。ただ、荻窪駅からの距離も倍になりました。まあ、今まで2分だったので、5分ぐらいで、走ればね、3、4分で着くんですよ。歩いても5分なんで、そんなに遠くないし、初めて来た方は、あ、駅から近くていいですねって言ってくださるんですけれども、やっぱり2分から5分になったので、スタッフさんにはですね、ちょっとなんか遠くなったなって思いますっていうふうにちょっと言われちゃったりもいたしました。はい。で、あと、まあ大きい事務所に引っ越したそのわけは、もうスタッフさんがね、もう入らなかったんですよ。もう席がもうパンパンで、もう誰一人も雇えないみたいな状態だったので、大きくいたしまして、机も増やしまして、なんと2名の方が、入社してくださいまして、総勢7人だった事務所が9人になりました。プレッシャー感じております。はい、頑張っていきたいと思います。というのが、去年の一番の大変な総括なんですけれども、去年私何やってたかなと思って、さっきカレンダーを見ながら、こう1月からね、こうピックアップして、いろんなことやったなっていうことを見ていたら、思ったより思い出が多い1年だったなというふうに思います。もうね、最近1年が早すぎて、感覚が早すぎて、あれは今年の話だったのか、それとも去年の話だったのか、一昨年の話だったのかが、もう定かじゃないんですね。で、去年の、1年を、振り返って、まあ、結構、このトピックスは、去年だったんだっていうことがね、結構ありましたので、ちょっと、お話しさせていただきたいと思います。1月からですね、去年の1月から、写実研というものを始めまして、社労士仲間の古川光先生、天さんと呼んでるんですけど、天って書いて光っていうもんですよ。素敵な名前ですよね。天さんと、2人で、朝、ツイッターで、配信を始めたんですね。ツイッターでスペースっていう音声配信ができるようになったので、それを使って毎朝10分間配信を始めたんですよ。そしたら本当にいろんな方が来てくださるようになって、せっかくなので何かコミュニティを作ろうって言って、オンラインサロンを始めたんですね。で、写実研というオンラインサロンを、1月からスタートして、今、なんと、300人の方が入ってくださっています。まあ、月額550円なので、ちょっとね、ワンコインなので、よかったら入ってくださいっていう、まだやってます。で、その写実研というのをやって1年間ずっとやっておりました。で、これ何が良かったかって、やっぱり毎朝やってるわけですよ。で、毎朝、 決まった時間に同業者とガチで仕事の話を10分するっていう、しかも聞いてる人がたくさんいるので、そんなにね、ガツガツ行くとやっぱりネタも切れちゃうし、息も切れちゃうから、できるだけ続けやすいように、少し、ギアは低く、ゆっくりと行こうっていう話は最初からしてたんですけれども、そうは言っても、結構な方が聞いてくださってるので、あんまりね、中身のスッカスカな話もできないので、毎日毎日かなりいろんな話をしておりまして、そうするとですね、やっぱり自分の考えを毎日考えてアウトプットするで、アウトプットするってことはインプットが必要なわけですよね。なので、まあ1あることを10にして喋るのは私の得意分野ではありますけれども、まあそういう意味でかなり知識が増えた1年だったかなと思います。一緒にやってるテンさんがですね、すごく勉強家な方で、いろんなことを仕入れてくるんですね。それでもって、天さんのそのつながりでいろんなゲストの方に来ていただいて、いろんな話をしていただいて、まあいろんなことをね、知ることが私ができたので、すごく良かったな、というふうに思っています。あと、まあ1日1回10分間、もうね、すごい集中しなきゃいけないっていうのは、すごく良かったな、っていうふうに思います。はい。で、あと1月はですね、振り返ってみたら、労務監査のお仕事を実はさせていただいてたんですね。労務監査の仕事ってね、あの時はもっと増やしていきたいなと思ってたんですけど、結局あんまり増やしてないんですが、上場の前に、やっぱりこう、労務環境を整えていかなきゃいけないんですね。で、今、新規上場するためには、労務の環境、労務に関するリスクってすごい見られてるんですよ。未払い賃金のリスクがどのくらいあるかっていうのを見られてるんですね。で、結局労働基準法をクリアしていることはまあ当然なんですね。だからそれは今までもそうだったんです。ずっと前から労働基準法に違反してないっていうところはもうね、上場の基本的なラインではあったんですけれども、まあもう10年以上前の話ですけど、私上場したばっかりの会社に勤めていたことがありまして、その時の会社の状況を見ると、書面さえ整ってれば上場ができた時代だったなぁと今は思います。かなり整ってなかったとしても、体裁さえ整っていれば、労働基準法には違反していない状態であれば大丈夫だったっぽいんですよね。なんですけど、最近もし訴えられたら負ける可能性があるような分野っていうのを見られてるんですよ。例えば管理監督者が本当に管理監督者で何人ぐらいいるのか、だからもう課長以上とりあえず全員管理監督者とかっていう風にしていると、もう管理監督者と認められないわけですから、はっきり言って。なので、もし訴訟が起きた時に管理監督者である人たちの、未払い残業っていうのが一気に会社に負債になってくるわけですよね。で、それのリスクがどのくらいあるかとか、そういう他にもいろいろね、残業代をちゃんと払っているかとか、1分単位で計算しているかとか、そういうその負けやすいところ、あと裁量労働制とかもすごいちゃんと的確にやってるかどうかっていうのとかね、そういうのをしっかりとこう検査するわけですよ。だから、どのくらいあなたの会社にはどのくらい今リスクを抱えている状態ですよ、そのリスクをできるだけ減らすためにはこういうふうにしていったらいいですよ、みたいなことをやらせていただいたんですね。すごいね、やりがいのある、すごい面白いお仕事だなと思いましたけれども、なかなかなんていうのね、それに特化して営業をすることができなくて、ちょっとその内容はそこで終わってますけど、まあ労務監査、上場のための労務監査っていうよりは、なんだろう、会社の健康診断みたいな感じで、1年に1回このメニューやりますよみたいなのもいいんじゃないかなって思ってはいるんですけれども、サービス化はできていないという状況でございます。はい、またやりたいですね、これはね。で、あとね、講師業が多かったんですよ今年。塾の先生というのにね、デビューさせてもらいました。資格のね、有名なね、タックって学校の中でやってるハローワークの職業訓練の一環で、バックオフィス系の仕事を覚えるコースっていうのがあるんですね。で、それのですね、労務系の、講師をデビューさせていただきまして、あんなに長い時間、教壇に立つっていうのはね、初めての経験だったので、すごく勉強になりました。あと、教えてる教材が、これ、すごくいいなと思って、 初めて社労士の業務に携わる事務の方とかに教えるのにちょうどいい教材だなとか思いながら、講師をしたりしてました。あとセミナーはですね、杉並区のセミナーをまた今年もやらせてもらいまして、給与計算の仕事の紹介と、あと年金の、セミナーをやってほしいと言われたのでやったんですけど、もう私の持ち込み企画で労働契約についてのセミナーをやらせてもらったんですよ。で、かなりね、私の好きな分野なので、この勢いの早口で、もう2時間ぶっ通しですっごい勢いで喋って、みんなポカーンとしてたなって思ったんですけど、結果がですね、私初めて、オール5だったんですよ。アンケートをいただくんですね。セミナーが終わった後に、参加者の方からアンケートをもらうんですよ。で、やっぱり一般の方向けなので、で、あと、皆さんも、無料でいらっしゃってるので、給食活動中で無料でいらっしゃってるんで、忖度がないんですね。会社で手配した先生とかだと、忖度ありのね、アンケートくれるんですけど、そういう場所って忖度ないじゃないですか。で、そこで私、初めてオール5だったんですよ。全員評価が最高だったんですよね。もうかなり嬉しかったですね。みんなきっと、わーって私の話を聞いて、ぼーっとしたまんま、なんか面白かったなと思って、最高に丸つけてくれたのかなと思っていまして、このお題でまた来年ももう一回やらせてもらいたいと思っております。まあ、他でもやりたいな。どこか私にセミナーやらせてくださる方がいらっしゃったら、ぜひご連絡ください。あと、マネジメントゲームっていうのに参加してたんですね。2月ぐらいですかね、その先ほどご紹介した写実研の天さんが、経営の勉強会だと、経営の数字が読めるようになる勉強会をやるから来いって言われて、参加費もわからないまま、どうしよう、なんか20万とか言われたらどうしようとか思いながら、ドキドキしながら行ったらですね、なんか卓を囲んでゲームが始まったんですね。何これと思いながら、ボードゲームで、マネジメントゲームっていう経営のボードゲームがあるんですよ。で、それに参加させてもらいました。で、今まで経営の勉強って、どうしてもこう、今までね、すごい、成績というか、すごくこう、実績のある経営者の方の、こう、体験だったりとか、戦略のやり方だったりとか、そういうのが、まあ、本とかセミナーとかで見かけるのが主だったんですけど、そのマネジメントゲームっていうのは、まあ私が参加したそのサークルというか、その場所っていうか、そのインストラクターの先生は、基本的にあんまり教えてくんないんですよ。で、ルールはちゃんと教えてくれるんですけど、はい、じゃあやってみて自分で学びましょうっていうタイプなので、やってみて、で、自分でいろんなことを考えるわけですね。私ね、これがめちゃくちゃ自分に合ったんですよ。私初めてかもしれない、こんなに経営のことを考えたの初めてかもしれないっていうぐらい考えまして、いろいろ本当に良かったなと思います。これ実は2月からずっと月1でずっと通い続けていて、もうハマっているという状態なんですけれども、結構ね、この今までやっぱり人事の話だったので、人の採用どうするかとか、人のどう動かすかっていう感じですけど、でも会社って結局は売り上げを立てるための組織ですから、どうやって利益を上げるかっていうことをみんな考えている中で、利益を上げるために人事をどうするかっていう、その一分野なんですよね、会社の。で、その一分野なのだということをものすごくこう、気づかされたというふうに思います。で、それも気づいたので、今までやっぱり自分のその事務所の経営スタイルって、やっぱりどうしてもこう、人重視というか、こういうふうにやったらみんなすごい働いてくれるんじゃないか、売り上げ上げてくれるんじゃないかって思って、こうやってたっていうところがあるんですけど、まあそれはね、それでもちろん良かったんだなとは思いますが、もう少しその人たちの努力を、こう、集めて売り上げにこう、変えるっていう商品戦略というかサービス戦略というか、そういうのもあると、逆にね、皆さんにこう払う給料が増えたりとか、会社も大きくしやすかったりとか、まあ、あと会社が大きいとなんでいいかっていうのも、やっとなんとなく感覚でつかんだっていうのもあります。なので、今年はすごくね、それが良かったなっていうふうに思ってます。あと、面白かったのは、よろず相談会ですね。これ、新宿の西口広場かなんかで、社労士会だけじゃなくて、いろんな事業、10事業、 社労士の他に税理士さんとか弁護士さんとか、司法書士さんとか、弁理士さんとか、本当いろんな行政書士さんとか、土地家屋調査士さんもいましたね。なんかそういう方がいろいろいらっしゃって、自由にブースに行って相談ができるみたいな、まあもちろんね来ると受付で何の相談ですかっていうのをちょっと簡単にヒアリングして、じゃあ何々と何々氏と何々氏だねとかって言って相談ができるっていう無料相談会をねやったんですよ。でそれにですね運営で携わらせていただきまして、面白かったですね。いろんなこう事業の方との交流もあり、やっぱりね社労士会って人事の方が多いからまとまってるらしいんですよね。他の事業の方と他の事業の方と1年ごとに運営が持ち回りなんですって。だから10年に1回しか社労士会の運営って回ってこないらしいんですよ。でたまたまその1年だったらしいんですけど、社労士会の運営をするときはまずトラブルが起きないっていう評判があるらしくて、確かにトラブル起こんなかったし、もう流れもスムーズだったし、もう誰をどこに配置するか、何の仕事が必要なのかっていうのを、こう、切り分けて、人員配置をして、で、当日の人の動かし方っていうのも、やっぱね、上手だったと思うんですよね。で、その上手な理由っていうのが、多分まあ人事のことをすごい考えてる方がいるっていうのと、あとやっぱり結構ね、企業の人事部にお勤めの方、総務部にお勤めの方、意外と大きな会社の人事部長とか、そういう方が結構いらっしゃって、そのね、動かし方がうまいんですよ。あっち行ってとかもありますし、あとね、自営業の方で、やっぱり社労士って、その人の話を聞いて、その人に合わせて動くっていうところが絶対に必要なサービス業なので、現場を見て、今あそこ足りないよねとか、今これが必要だよねっていうところを、拾うのがうまい方が多かったなっていうふうに思いました。なんかそういう立ち振る舞いもね、勉強になった面白い回でしたね。あと、これもまた皆無の話なんですけど、出前事業やらせてもらったんですよ。出前事業って、社労士会の皆無の中にある一つのまあメインイベントみたいなやつで、小学校、中学校、高校、大学もかな？社労士が行って、働くこととか、社会保険のこととかっていうのを授業をやらせてもらうんですね。で、私、小学校じゃない、あれ、中学校か。中学校に行って、で、2時間授業させてもらいました。中学生相手に授業するの面白かったんですけど、なんかみんなが分かってるのか分かってないのか分からないまま難しい話まで結構しちゃいまして、でも結構ね評判は良かったので良かったなと思いますけれども、あれもすごくね良かったですね。あと私が聞きたかった中学校の頃ってすごい思ってました。もうね、働くとは何かとか、まあ働くとは何かはまあなんとなくいいんですけど、社会保険がどうなってるのかとか、給与明細ってどういう風になってて、何が引かれてどう手取りなのかとか、そういうのがこう見えるので良かったなという風に思います。あと今の中学生はいい子がすごく多いなと思いました。はい。で、あと最後の最後にですね、障害年金のお話をいただきまして、で本来やってないんですけれども、ちょっと断れない事情があって、障害年金にチャレンジしてみたんですけれども、すっごく難しかったので、今後は絶対に専門の方にお任せしようと、最初からお任せしようと思いました。というのがね、今年の市川の一年でした。意外と盛りだくさんだったなということで、今年もですね、去年を踏まえて、事務所も大きくしたいですし、このラジオも続けていきたいですので、頑張っていきたいと思います。はい、ということで今週はここまでです。めぐみ社労士事務所は労務相談、給与計算、事務手続きなど得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方はぜひ一度お問い合わせください。あと市川にセミナーの講師のお話もお待ちしております。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。